2020年最後の主日の礼拝となりました。激動の1年でしたが、この日にふさわしい御言葉が与えられたと神に感謝しております。8節にこうありました。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。有名な御言葉であります。私もことあるごとに思い起こす聖書の言葉です。先週お読みしました私たちの年主題聖句、ヨハネの16章33節の、あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、とも通じる御言葉であると思います。苦難はあるのです。神を信じると苦労がなくなるとか、生活が楽になるとか、信仰があれば物事は何でもうまく運ぶようになるとか、そういうことは言われていないのです。四方から苦しめられることはある、途方に暮れることもある、虐げられること、打ち倒されてしまうようなこともあるのです。けれども滅ぼされないのです。ノックダウンされてもノックアウトされないのです。倒されて膝をつくことがあっても必ず立ち上がることができる、立ち上がらせていただくことができます。立たせていただくのであります。信仰というのは精神力を養うことではありません。何度でも立ち上がる底力を養うことではありません。ある人はこういう趣旨のことを言います。私たちは教会に足を踏み入れよう、信仰を得たいと願うとき、信仰があったらしっかり立てる、顔を上げることができる、そう考えるかもしれない。なるほど、それはそうかもしれない。けれども同時に忘れてはならないことは、信じればこそ膝を折ることができる、崩れることができるようになると、そう言います。旧約の哀歌の3章29節以下にこんな言葉があります。塵を口につけよ、望みが見出せるかもしれない、打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。なぜならば主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしないからであります。崩れ膝をつき涙を流しているところで、一人で生きられない私たちのために差し伸べられる憐れみの主の御手があります。私もどこかそう思い込んでしまっているところがありますけれども、パウロをはじめとする聖書の語る信仰者の姿からすれば、いつでも元気はつらつでいなければならないというのは誠のキリスト者の姿だっていうのは、これは大きな誤解であります。倒れたらキリスト者としてみっともない、キリスト者らしくないというのは、これはとんでもない錯覚であります。いつも堂々と胸を張って生きられるというのは、これはキリスト者の歩みではなくて、むしろファリサイ派の歩みであります。この後コリントの信徒への手紙第2の手紙を読み進めていきますと、パウロは6章9節で自分のことを死にかかっているようで生きているものだと紹介しています。また12章10節では、私は弱い時にこそ強いと言います。パウロの出発というのは、キリスト者の出発というのは、崩れていると、そこから出発するのであります。どんな困難の中にあっても元気はつらつというわけではない、死にかかっている、弱っている、立ち上がる底力なんて持ってない。けれどもその折れかかった足の棒を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない神様が大事に大事にこのパウロを守ってくださる、私たちを守ってくださる。だから私たちは滅びないのであります。 キリスト者というのは安心して神の御前に膝を折ること、崩れることを覚えるもののことであります。なぜそのようなことが許されるのか。そんな情けない姿の者が神を信じる者、キリスト者であるということができるのか。主イエスキリストのゆえであります。7節にこうありました。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるために。冒頭で8節は有名な言葉だと申しましたけれども、実はこの7節の方が有名な言葉かもしれません。私たちは宝を土の器に収めている、この御言葉を口ずさんですっかりそらんじているという方も多いと思います。私たちは土の器だ、土は土の器であるかもしれないけれども、しかしその中に宝を、イエス・キリストの命を持っている。それが私たちが弱くとも強い理由であります。崩れても滅びない理由であります。私たちは土の器の中に福音の宝を持っているのであります。私たちは土の器である。これは私たちキリスト者が自分のことを紹介するときによく使う表現であるかもしれません。まあ、特に私のような牧師の任に当たっているものが、まあ、謙遜と言い訳を兼ね合わせたような形で、自分は牧師をやってますけれども土の器に過ぎませんということが多いかもしれません。まあ、いつまでたっても自分が牧師であるということの居心地の悪さを覚えながら、あまりにも聖人君子のような扱いを受けたりしますと、いやいや自分は土の器に過ぎません、土の器に過ぎませんと、まあ言い訳をしたくなります。まあ、かといってですね、大沢牧師って土の器ですねって言われましたら、これはまあムッとするわけですね。もちろんだけどこれは牧師に限らないことですね。本当にまあなんていうか謙遜で祈りの人というべき人、まさに自分で私は土の器に過ぎませんと日頃から言っているようなキリスト者が、ある時牧師から、ああ何々さんから教会を取ったら何も残りませんねと言われたら、ひどく腹を立ててしまったということを聞いたことがあります。私たちは、まあ、この土の器だっていう自己紹介をするとき、福音の素晴らしさ、キリストの素晴らしさをよく伝えきれない、伝える自信がない、そういう自分の言葉や生活のありさまに対するエクスキューズとして、あるいは私たちがキリスト者かくあるべしと考える謙遜を表す言葉として、この土の器という言葉を、まあなんていうか一つのレトリックとして使いがちだと思います。だから他人から土の器だなんて言われますと、自分で言ってる分にはいいんですけれども、まあ、確かに自分は土の器かもしれないけれども、土の器だって九谷焼きであるとか大火焼きであるとか、まあ、決して捨てたもんじゃないと、まあ、反発をちょっとどこかで感じたりもいたしますけれども、パウロはこの自分のことを土の器というとき、謙遜のレトリックとしてこのことを言っているのか、言葉のあやなのか。世の中には金の器、銀の器、青銅の器、石の器があるけれども、自分で自分のことを銀の器、金の器っていうのはちょっと傲慢すぎると、だから自分はみすぼらしい、壊れやすい土の器ですよと。あるいはその中には、いやしかし見る人が見ればその価値がわかるんだと、どこかに含みを持たせた、まあ、我々の謙遜のようなこととして言ってるのか。いやそうではない、客観的な事実としてパウロは自分は土の器だと自己理解していると思います。というのはパウロがここで自分のことを土の器というのは、私たちがそれをするように 他の人たちと比べて自分の謙遜を表す美徳として語るわけではなくて、パウロは11節でこの土の器のことを言い換えまして、死ぬはずのこの身という言い方をしています。パウロが自分のことを土の器というのは、並み居る使徒たち、伝道者たちの間にあって、自分は尽足らずのものに過ぎない、しがない土の器だ、粗末な土器のように見栄えのしない働き人ですと、そういうなんていうか相対的な人と比べて謙遜して言ってるのではないと思います。パウロがここで土の器、それを言い換えて死ぬはずのこの身と言っているということは、やはりここで単純率直に自分はやがて死ぬ人間だと言っているに過ぎないと思います。この意味において、誰か他の人と比べて自分は土の器だと言ってるんじゃなくて、人間は誰しもやがて年老い、病を得て死んでいく存在として土の器だと言っているのだと思います。自分の謙遜に酔ったような言葉ではなくて、冷静な事実確認であります。私が神学校を卒業して最初に赴任した教会は、奈良にあります大和キリスト教会という教会ですけれども、この教会には童謡さっちゃんの作詞家として知られる坂田博夫さんのお父さんお母さんが所属した教会です。坂田博夫さんの作詞した賛美歌で、第2編に入ってるんですけども、丘の上の教会へっていう賛美歌がありますけれども、このモデルの一つになった教会であるというふうに私は聞いております。で、その坂田の博夫さんのお父さんお母さんは、教会の中でも坂田のパパ坂田のママといって、大変慕われた方でありましたけれども、中でもこのお母様坂田京さんとおっしゃいますけれども、非常に高齢になられても教会のオルガニストを務め、礼拝の直前にちょっとうっかり事故を起こしまして骨折をしたということがあっても、その日の総額を立派に務めたという、逸話の残っているような筋金入りの信仰者であります。で、このお母様の思い出を記し芥川賞を受賞した土の器という坂田博夫の小説があるんですけれども、そこで坂田さんは、土の器に過ぎない人間が、しかし神様によって立派に用いられたということで、このタイトルを使っているわけじゃないんですね。むしろその小説の中で、お母様の最後の様子を客観的に描写しながら、人間が土の器なんだということがよく分かったということを語っておられる。こういうふうに言うんですね。私の母がのたうつような苦しみの果てに、期せずして身をもって証明したのが、逆ろ過器とも言うべき土の器それ自体の姿でした。透明な液体を赤黒い海に変え続けた母の体ですが、私にはそれが罪とがのように見えたのですって語っている。末期がんの苦しみの中で点滴を通して透き取った薬剤をお母様の体の中に入れていくと、しかしお母様の体から出ているカテーテルからは、その透き通った薬剤が今度は濁った体液となって排出されていくと、まるで逆ろ過器のようだっていうんですね。それを見て、人間っていうのは土の器なんだ、そのことがよく分かったっていうんです。透明な液体を赤黒い海に変え続ける、そういう我々である、土の器である。キリストに似たものになろう、信仰者としての生き様を全うしようとしても、もはやそういう状態になっては何もできない。天にはほど遠い、地に縛り付けられたような弱く脆い我々人間の本来の姿っていうのがあらわになってしまう。80歳まで総額を続けることができたということは、これは気力体力に恵まれていなければどうにもできないことであります。 けれども80歳に至るまで総額をなすことができたっていう、そういう気力体力充実した人であっても、最後の最後にはその力も失っていかざるを得ない。教会の中でこういうことを聞くことがあります。あの奉仕も難しくなってきた、この奉仕もできなくなってきた、寂しい。こういう話を聞くとき、私たちは牧師もまた教会員同士も、いや祈ることはできるじゃないか、そしてそれこそが最大の奉仕だと励まし合うことがあります。それは確かにその通りであります。例えば説教のために祈ってますよっていうふうに病床にある方とか高齢でご自宅から出られない方から言っていただくと、あ、自分は祈られてるんだ、それが本当に大きな力になる。牧師だけではない、教会が教会として立ち行くためには本当に人知れず祈られている祈りっていうのが本当に大きな力であります。けれども教会の礼拝に出席することはできなくても教会のために祈り続ける、そのことを大切な奉仕とされている方が祈ることすらできなくなってしまう瞬間っていうのは来るのであります。そうなると最後の最後まで残っていた最大の奉仕まで取り上げられて祈ることすらできなくなってしまうとき、私たちはそこで信仰者として敗北してしまったのであるのか、徹底してその最後まで信仰者として生き切ることはできなかったということなのか、倒れてしまったということなのか、そうであるかもしれません。けれども打ち倒されても滅びることはないのです。この弱く脆い土の器の中に神の宝を、イエス・キリストの命を収めているからです。しかもこの宝、この宝のあまりの素晴らしさに比べてこそ、私たちの存在が土の器に過ぎないことがいよいよ明らかになるものだと私たちは考えているかもしれません。キリストのあまりの素晴らしさに比べれば、私たちはもろくその素晴らしさを自分の弱さともろさによって輝きに傷をつけてしまうということに苦しんでいるかもしれません。私たちのことを見て身近なものが、あんなものがクリスチャンなのかというときに、神様に申し訳なく思うばかりで、それこそこの土の器を見ないで宝であるキリストを見てほしいと言いたくなる私たちです。私たちという器は崩れてしまっても、その崩れた器の上になお神の宝であるキリストの命が、福音が輝いてそこに留まってくださることを、そのことを願うばかりだと。けれども脆い土の器に盛られた宝である福音というのは、私たち土の器とは違って天に輝く神の一人子なるイエス・キリストなどではないのです。この宝の福音の中身というのは、キリストがこの脆い土の器をご自分においてもおとりになってくださったということが含まれる福音であります。注意深く読むと気づくことですが、パウロはイエス様のことを多彩な呼び方で呼んでいますけれども、今日のところでは主イエスでもなく、キリストイエスでもなく、イエスという呼び方をしています。10節にはイエスの死という表現があります。短い間に4度イエスっていう、呼び捨てのような呼び方をしている。このイエスという言葉がなぜ繰り返し用いられているのか、それは神の子、誠の神であるお方が地上に来てくださった時、誠の人となってくださったんだということを強調して表現するためであると思います。イエスになってくださった、神の一人子がイエスになってくださった、 人となってくださった。人となってくださったということは、イエスもまた土の器になってくださったということであります。私たちは自分のことを土の器だと呼ぶときに、このことをわきまえているでしょうか。主イエスが土の器になられているということを考えているでしょうか。自分と盛られた宝であるイエス様がどんなに違うかと言いたいがために、土の器と言っているのではないか。しかし私たちがこの土の器に持っている本当の宝というのは、このお方が私たちと同じ土の器になりきってくださったということであります。パウロは自分がやがて鏡に映し出すように主と同じ姿に変えられていくという希望を語りました。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく成果の希望を語りました。しかしなぜ見もしないその希望を語れたかといえば、私たちのために土の器となりきって私たちの兄弟となってくださったイエス、死すべきものとなってくださったクリスマスと十字架のイエスをすでに知っているからではないでしょうか。私たちが主イエスに似たものになっていく、生涯かけて主イエスに似たものになっていくというのは、神の一人子の方が私たちに近づき同じものとなってくださった、土の器となってくださった、貝羽桶の誕生から十字架の死に至る弱く脆い私たちと同じ土の器となってくださった。キリストに似ていくということが聖歌の中身であるならば、そこにも私たちの聖歌は起きているというべきであります。十節でパウロは、私たちはいつもイエスの死を体にまとっていますと言いますが、これはもっと正確に言えば、イエスが私たちの死を身にまとってくださったということでしかないと思います。私たちがイエスの死を身にまとう以前に、イエスが私たちの死をまとってくださった。老いていくとき、衰えていくとき、土の器である体の脆さを感じるとき、もう私たちはキリスト者としても人間としてもなすべきことがどんどん満足にできなくなっていくなどという必要はないのであります。この体の痛みと衰えをそのままにイエスの死の死を身にまとっているんだ、イエスと一つにされている私であるんだ、その土の器の脆さを感じるときに、そう言って差し支えないのであります。しかも主イエスが私たちと一つになって衰え弱り滅んでくださるので、寂しくなんかないというだけではありません。この肉の脆さを私たちのために背負ってくださったお方は、これほどまでに私たちと一つ兄弟になってくださったことにより、ご自身のよみがえりをも私たちのよみがえりとして与えてくださるのであります。14節に、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っていますと語るパウロの言葉は、そのようなキリストの死に結び合わされたものの、またキリストの復活に結び合わされる望みを語る言葉であります。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるのであります。ノックダウンされてもノックアウトはされないのです。この滅ぼされない命、私たちが表すのではありません。私たちが奮い立って決してへこたれない信仰者の底力を見せつけようというのではありません。7節に、私たちから出たものでないことが明らかになるためにとあります。神がお働きになるのであります。神がこの土の器を用いて ご自身の偉大な力、すべての人間のための本当の希望をあらわにしてくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちはいつもイエスの死を身にまとっていると、そういうことが許されるほどに私たちの主と一つとなってくださった御子であることを心より感謝いたします。この体が衰えていくとき、病んでいくとき、そこでも私たちはあなたの御子に似たものとされていくことを心より感謝いたします。私たちを掴んでもう離すことなくご自分のものと仕切ってくださるあなたの恵みに私たちが生涯生き切ることができますように、まだこの恵みを知らない者たちにどうぞこの福音の知らせを告げることを私たちに得させてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。